ロタイプ FM 28回目始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。ポッドキャストホストの私はタイムチケットというサービスを開発運営する山本大作です。そして今回のタイトルなんですが、開発者にとってのものづくりの意義とはというタイトルでお送りしたいと思います。この今回のタイトルの意味というかですね、なんでこのタイトルにしたかということなんですけど、先日、2018年の12月2日、日曜日にですね、フェスタというイベントがあったんですね。で、このフェスタというイベントは、このポッドキャストで23回目ですね、日本最大級の開発コンテスト、MA2018 に参加してみようという、その回でゲストに来ていただいた、坂野さんと、久田さんと辻さん、が、メインとなって、開催されていたマッシュアップアワードという、MA2018 って言われてましたけど、その開発コンテストの、その受賞式であるとか、受賞された方のこうプレゼンであるとかっていう形で、丸一日ですね、何かこう開発者のものづくりの祭典が行われる、そういうイベントがこのフェスタというイベントがあったんですけど、そこに私も呼んでいただいて、キーノートっていう形で、もうプレゼンをさせていただきました。で、そのプレゼンのタイトルが、メイク開発者にとってのものづくりの意義とはというタイトルだったんですね。で、今回のポッドキャストでは、そのプレゼンで、どんなことを話したのかみたいなことをちょっとご紹介したいと思います。そして、プレゼンなので、スライドシェアのリンクをですね、ポッドキャストのショーノートに貼っておきますので、もしよかったらご覧ください。そして今回のポッドキャストは、前回からですね、YouTube でも同じ内容を配信してるんですね。で、スライドシェアの、スライドをですね、進めながら、話していくので、実際にどんな資料で話したのかみたいなのを、確認されたい方は、YouTube でもご覧いただければと思います。それでは、進めていきたいんですけども、メイクというタイトルはですね、このフェスタというか、MA2018 のそのコンセプトがですね、メイクワオ、フィールワオみたいな、そういう感じの、テーマだったので、そこに合わせてみました。ものづくりをする人へのこう応援したいみたいな、そんな感じのイメージでですね、この資料を作ってみました。で、最初は自己紹介してですね、自分の経歴ですね、もともと銀行系の SE をやっていて、その後ベンチャーでエンジニアやって、その後リクルートの関連会社に、ここでもウェブエンジニアをやっていて、その後起業して、その後その会社を売却して今に至ると、経歴を簡単に紹介しました。で、その後ですね、このマッシュアップアワードと自分との関わりを紹介しています。で、マッシュアップアワードっていうのはですね、結構古くからあるイベントで、最初は2006年ぐらいからですかね、始まってて、で、自分がこのマッシュアップアワードを知ったのはですね、2007年の頃だったんですね。で、ちょうどその銀行系の SE やってる時期で、何か自分でも作り出したいな、みたいな時期で、このマッシュアップアワードの3回目に、作品応募したんですね。チューンジャックスっていうですね、音楽のアーティスト名を検索すると、なんかいろんな YouTube 関連動画とか、そのアーティストの情報が出るみたいな、そういうウェブのアプリでしたけども、ここでは作品応募して、何も賞は取れなかったんですけど、その翌年の、2008年の MA4 ですね、4回目。ここでまた別の、チューンバズというですね、今度はこれは、Adobe Air のアプリ、だったんですけど、これも似たような感じでアーティストも入れると、結果が出るみたいな。で、これで部門賞を取ることができて、初めてここでなんか自分の作ったサービスが評価されたっていうのをすごく嬉しかったことを覚えてますね。で、やっぱりこの2008年ぐらいからなんか毎年1個ずつぐらい自分で作って、自分で企画して作ったような、そういうウェブサービスを公開していくみたいな、今に至るようなきっかけになった、そういうコンテストです。で、その後ですね、マッシュアップアワードの5回目から7回目に関しては、リクルートの関連会社にこう転職したっていうのもあってですね、マッシュアップアワードのこの事務局として運営に携わりました。で、その後、会社起業してからは、8回目から、MA2018、今年までになるんですけど、こう、マッシュアップアワードのサポーターとか審査員っていう立場で関わらせていただきました。で、この時期ですね、開発者としてどんなことを考えていたのかっていうことなんですけど、最初のこの2001年から2006年の時期はですね、まさにこのなんかミクシーとかそういう SNS とか見て、 まあ、普段自分がやってる、その当時はこう銀行系の SE でしたから、その部署内向けの数十人向けのサービスじゃなくて、ああいう数百万人向けのサービスを作ってみたいな、みたいな時期で、自分の手で何かを作り出したいな、というようなことを考えている時期だったと。で、その後2007年から2008年に、先ほども言ったこのマッシュアップアートに応募することで、まあ、自分が作ったサービスがこう広まるっていう面白さを知るという、そういう時期でした。で、2009年から2011年にかけては、このマッシュアップアートの運営に携わってですね、まあ、全国で開発者のイベントとかをやって、なんか自分たちが考えた企画とか、そういうコンテンツに人がたくさん関わってくれて、面白いねって言って参加してくれてですね、こういう人が動くコンテンツっていうのの面白さを知った時期でした。で、その後自分でも、まあそういう開発者の皆さんに会って、ちょっと刺激を受けて、やっぱり自分でももう一回ちゃんとサービスを作らなきゃなと思って。で、作ったのがコーヒーミーティングっていう、こう一対一で気軽にお茶できるマッチングサービスで、これをまあ2012年にリリースして、これがきっかけで起業することになりました。で、その後起業してからは2014年に、まあ今も継続的に開発にしている、このタイムチケットというですね、個人の時間を売買できるサービスを作りました。で、この2012年から2014年の主に、まあ自分で会社やってた頃はですね、まあコーヒーミーティングとかタイムチケットを通じて、まあいろんな人の新しい出会いを生み出してたんですよね。そういうことで、まあ10万人ほどの出会いを作り出せて、こう人がつながるっていうサービスの面白さを知ったという、そういう時期でした。で、ここまで経歴を振り返ると、まあいろんな時期があるんですけど、もともと振り返るとですね、この社会人の前への学生時代は、こう高校生とか大学生時代はこう文化祭とかイベントを企画して、まあそこにこうみんなを呼んでですね、楽しんでもらうみたいなことが好きでずっとやってて、で結果まあ今も継続的にやってることというか、最終的にやってることっていうのは、なんか自分で場を作って、まあそれがまあオフラインでありオンラインでありっていう違いはあるんですけど、その場を作ってそこにいろんな人に来てもらって、その中で交流して楽しんでもらうみたいなことは変わってないのかなということで、最終的にはなんか自分がもともと好きなことであったり得意なことをずっとやり続けていたからこそ、何かこう長期間ずっと自分が何か集中して取り組めてたのかなみたいなことを考えています。で、その意味でこう大事だと思っていることは、やっぱり自分らしく作るっていうことかなと思いますね。で、自分がやっぱり無理しないで、自分が本当に好きで得意なことをやり続けて、そういう自分らしく作るっていうことが非常に重要なのかなと思ってます。で、時代背景的にもですね、こうニューエリートっていう本の中で、なんか新しいこれから活躍する人のタイプという方でことで紹介されてるんですけど、こう性質としてこう利他主義であるとか、まあ、人のために何かやるとか、で要望としてインパクトとか社会貢献を求める、で行動としてはこう学習主義で、人間関係としてはこうオープンでコミュニティを作っていく、で考え方は新しい原則を作る、で消費行動はミニマリズムみたいな、なんかこういうタイプの人がなんかこれから活躍するんじゃないかっていうことで、このニューエリートという本には紹介されていて、何かこう自分の好きなこととかっていうことを考えてサービスを作っていく、で身の回りの人から使ってもらって広めていくっていうのも、このなんかニューエリート的なそういう働き方の一つなのかなというふうに思っています。それでもう一個本の紹介なんですけど、ライフシフトという100年時代の人生戦略という、まあ、この本の中でもこう人生100年時代にやっぱり長期間仕事をしていかなきゃいけないので、その意味では充実感の得られる仕事を長く続けることが重要ということが紹介されてました。で、充実感のある働き方って何かっていうと、こう新しいことにチャレンジしている、で自分に意思決定できる裁量があるっていうこと、で自分の仕事が他の人のためになっていると実感できると、この新しいことにチャレンジ、この意思決定できる裁量、他の人のためになっていると、この3点があることがやっぱり充実感のある働き方で、これがないとやっぱり長期間、集中して同じことに携われないのかなっていう、そういう気がしています。で、その意味で自分らしくサービスを作るっていうことは、この3点がやっぱり満たされていて、充実感を持って取り組めるこれからの時代の働き方の選択肢の一つなのかなというふうに思います。で、その自分らしくサービスを作るという、まあ、やり方はいろいろあって、趣味でやるというやり方とか、まあ、本業仕事でやるとか、 あとは本業をやりつつサイドプロジェクトでやるとか、あとはそのサービス一本で起業するとかですね、まあ、いろんなやり方があって、まあどれもその開発者の人がまあやりたいやり方でやればいいと思うんですけど、個人的に重要だと思っているのは、そのやってることをですね、やっぱり長期間やって次につなげていこうっていうですね、なんかそういう意識で常に取り組んでいくっていうことが非常に重要なのかなと今は思っています。で、その中でその自分で企画したサービスを作って成長させるために必要なこの開発者のスキルというものがあるんですけど、自分が考えているスキルなんですけど、その三角形で表現してるんですけど、一番土台の部分にこのアイデアと技術と情熱というものがあって、やっぱりこれがないとなかなか自分で何かやろうっていう気にはならないですよね。で、その上にこう知識とか経験があって、その上に影響力が出てくるというような感じですね。なので自分が作ったサービスがまずうまくいったり、こう人に評価されることで、まあ、知識とか経験を得て、で、そのサービスによって影響力が出てくるみたいなことなんですけど、この3点があるとやっぱりサービスが成功しやすいというか、まあ、広まりやすくなって、まあ、長期間取り組みやすくなるのかなと考えてるんですけど、やっぱりこの3点っていうのはですね、ずっとこうサービスを作り続けたりとか、まあ、リリースし続けたりとか改善し続けないとなかなかこれが大きくなっていかないというものであると思うんですよね。ですのでやっぱりこうずっと開発し続けるという、そのものづくりずっとし続けるという姿勢が非常に重要なのかなと思います。その中でこう自分らしく次にサービス、次につながるサービスの作り方としては、この企画してリリースして検証するっていう、まあこういうフェーズでサービス改善とかサービスリリースはしていくんですけど、やっぱりこの回転をですね、ぐるぐるぐるぐる何度も繰り返せるということが重要で、こういう改善とかをできるテーマを自分で選ぶということですね。だから自分はやっぱり本気で取り組みたいとか、本気でこれで世の中変えたいとか、これを本気で誰かに届けたいと思ってないとなかなかこれが繰り返せない、一周ぐらいで、まあ、終わっちゃうっていうケースがあるので、やっぱりこれが何度も繰り返せるってことが非常に重要、そういうテーマを選ぶということが非常に重要かなと思います。で、ここではですね、自分がこれまで何回かやってきた中で、まあ、自分らしくサービスを作る中で、そういう企画とかリリースとか検証で、まあ、これは重要なんじゃないかなというポイントをいくつかご紹介したいと思います。で、まず企画の段階で重要なのが、この誰のためのサービスを作るのか、まず考えるというポイントですね。その作りたいと思っているサービスの、このターゲットのなるユーザーさんの、その現在の課題とか悩みは何なのかとか、将来やりたいことは何なのかっていうところをちょっと深掘りしていくということですね。まあ、そのターゲットユーザーがやっぱり自分自身であるということも多くて、まあ、自分自身が感じている課題を解決するサービスを作るのはもちろんいいことなんですけど、その中でもその自分の課題っていうのは何なのかっていうのをちゃんとこう言語化して、まあ、メモとかに取っておくっていうことは重要ですね。やっぱり自分以外にも広まらないといけないということで、やっぱりどういう課題を解決するサービスなのかを自分でこう納得できる状態にしておくっていうことは重要だと思います。で、その後にその企画は本当にその誰かのためになってるのかということをですね、ちゃんと自分で納得感を得るために、こういうあのフレームワークで、落とし込んでいくと、まあ、自分の中で納得しやすいということがあって、この誰のどんな問題を解決するサービスですかというこの質問 をこう答えていくというか、〇〇は〇〇の〇〇という問題を〇〇というやり方で解決するサービスですと。で、この〇〇の部分をこう自分の中で考えて当てはめていって、自分の中でしっくりきたら、まあ、その企画はまあいけてるんじゃないかなという、まあ、そういうフレームワークですね。なので、これがちゃんと当てはまるような、なんかそういう企画になってるといいのかなというふうに思います。そして、まあ、その問題を解決するサービスを作らなきゃいけないんですけど、その問題っていうのもですね、見つけ方としては、なんか世の中の問題を感じている人を探すという、こういうのはなかなかちょっと違うのかなと、手法としては違うのかなと思っていて、実感としてはですね、なんか日々身の回りを観察しながら、こう多くの人が感じているであろう問題に、この開発者である自分自身が気づくという、こういう瞬間がやっぱり問題を見つけた瞬間なのかなというふうに思ってます。ですので、こうサービス開発者として日々こう、生活する中で、こう常にアンテナを こう張り巡らせてですね、何かこれちょっと問題に感じるなとか、なんか今うまくいってないんじゃないの、なんかもうちょっとうまくいく仕組みがあるんじゃないのみたいなことをですね、考えながら日々生活していくっていうような姿勢は非常に重要かと思ってます。で、自分自身がですね、タイムチケットっていうサービスを作り始めたきっかけとしては、もともとコーヒーミーティングで、いろんな人と一対一でお茶する中で、いろんな人と喋ってきたんですけど、こう人よりですね、こうスポーツに詳しいとか、アートに詳しいとか、音楽に詳しいとか、いろんな詳しい人とたくさん会って面白い人がたくさんいたんですけど、思った以上にそういう人たちのスキルとか経験とか面白さが世の中に広まってないなと思ったんですよね。ですので、こう人より何とかに詳しい人は、たくさんいるんだけど、そんな知識とか経験を簡単に売れる場所があったらいいんじゃないかっていう、そういう思いから作ったのがタイムチケットというサービスでした。だからその瞬間にこうお茶しながら気づいたっていうことですね、自分で。で、問題の見つけ方としては、これはちょっと手法的になるんですけど、こう自分が日々考えたとか感じたことをですね、こう手帳とか、エヴァーノートとか何でもいいんで、こう日々メモしていくとか、これは重要かなと思います。あとは身近な人のこう Facebook とか Twitter の SNS の投稿からなんか問題となるような種を探すという、この人なんかこういうことつぶやいてるけどなんかここ問題あるんじゃないかなみたいな、なんかそういうのも一個やり方としてあるかと思います。で、タイムチケットの場合は、僕は日々こうエヴァーノートにオンラインでメモしていってるんですけど、タイムチケットの場合はこの2013年の11月にメモを書いてますね。アイデア、人に会うためにお金を払う、オークション方式みたいなタイトルで、私の1時間を買ってくれませんかみたいなタイトルでメモしてますけど、こんなメモをしていて、で、こういうメモをですね、書いてちょっとこう寝かしておくのが重要かなと思いますね。で、本当にいいアイデアとかいけそうなアイデアってこう一回書いておくとですね、なんか頭の中でどっかに残っていて、ずっとなんかあれ気になるな、あのアイデア気になるなみたいな感じがあるんですよね。だからこうタイムチケットもこう2013年の11月に書いてますけど、実際に開発し始めたのは2014年に入ってからなので、だから2ヶ月ぐらいやっぱ寝かしてるって感じですね。で、その2ヶ月間ずっとなんか頭の中でどっかそのアイデアが気になってて、こう頭からこう離れなくなって、これ絶対やっぱりやるべきだな、やりたいなと思ったら、その企画をちょっとやり始めるタイミングなのかなというふうに思います。で、その問題、自分が作るそのサービスの問題の選び方としては、やっぱり重要なのが、やっぱり自分らしく作るということで、自分がやっぱり夢中になれるという、そういう本当に問題であるかっていうことですね。で、自分が楽しいと感じるものは何かとか、自分がこれからどうなりたいかみたいなところも踏まえて、自分が取り組んでいくべき問題とサービスを選んでいくことが重要かなと思います。その中で重要なのが、この自分が一番うまく解決できる問題を見つけるということですね。で、世の中の人が求めていることと他の人ができることと、自分が好き得意なことがあるということがあると思うんですけど、その中でやっぱりやるべきポイントは、世の中の人が求めていて他の人ができなくて自分が好きで得意なことっていう、そこのかぶさった部分にやっぱり自分がやるその意味がありますし、そのチャンスもあるんですよね。だからそのポイントを見つけて、そこをめがけて、思いっきり取り組んでいくっていうことは重要かと思います。そして、自分が取り組む問題を見つけたら、その問題のその解決方法を考えていくことになるんですが、ここは結構難しいポイントで、その同じような問題に取り組んでいる人たちっていうのも過去にやっぱりいるんですよね。で、その人たちがやっぱり取り組んだ結果とかもこう調査しながら、それよりは新しいやり方をやらなきゃいけないし、今の時代に合ったような解決方法を考えなきゃいけないということで、この新しい解決方法を考えるっていうのは非常に難しいというふうに思ってます。その中でも、自分の中ではですね、なんとなくこれが新しい解決方法になるという式があると思っていて、それがこの機能とフックのこのユニーク度っていうところですね。で、この機能とフックの部分がユニークになればなるほど、やっぱりそれが新しい解決方法になるんじゃないかっていうふうに思ってます。で、フックっていうのはちょっと引っかかりの部分ですね。何かこれ気になるなみたいな、そういう部分をフックと呼んでます。で、そのユニークなフックになるような要素としては、この意外性ですね。あとは物語性、語りたくなるみたいな。あとは自分ごとになるみたいな。なんか自分が関われる要素がある。あとは根源的魅力、可愛いとか、 美しいとかですね、何かそういう要素があるようなそういうサービスの企画はこうユニークになって、何かこう手に取ってみたくなるとか人に言いたくなるみたいな、そういうキャッチーさが出てくるかと思います。でユニークな機能とかフックの事例としては4つ挙げてるんですけど、こうおにぎらずとかですね、作るのが簡単っていうそういう機能性がありつつ握らないのにおにぎりみたいな、そのフックの部分がある。あとヨーグリーナっていうその飲料水ありますけど、天然水っていう機能がありつつヨーグルト味なのに透明みたいな、そういう面白さがある。で折れないシャープペンシルとか、折れないっていう、あ、シャープペンっていうところに、機能ありつつこうシャープペンなのに折れないみたいな。あとデスソースっていうソースですね、なんか辛いソースっていうその美味しいソースっていうのありつつデスなの死んじゃうのみたいな、その面白さがあると。で思うとやっぱりこう手に取ってみたくなるし、こう SNS でシェアしたくなるようなこう魅力がやっぱりフックがあると出てくるというような、 その4つの事例かと思います。だからこう自分でサービスを考えるときも、何かこういう商品のように、まあ、機能としていい機能を作るだけじゃなくて、何かこうちょっとマーケティングの要素で引っかかりになるような部分をちゃんと入れるということは重要かと思いますね。であと新しい解決方法を考えるときに大事な視点というのは、その問題を感じている人がこうどんな行動をしたいと思っているのかということですね。本当にその問題を感じている人がこの心の奥底ではどういう心理であるのかみたいな、そういうのを考えることも非常に重要かと思います。で例えばですね、あの SNS でシェアするっていう、そういう時にそれをシェアする人っていうのはどういう心理であるかっていうと、こう SNS でシェアしたいなと思ってる人っていうのはなかなかいないんですよね。そうではなくて、こう小ネタが欲しいなとか、いいことをしてると思われたいなとか、こう作り手になりたいなとか、〇〇が好きな自分を見せたいなみたいな、そういう心理がある上でその心理をこう満たしてくれるような仕掛けがあるサービスのシェアをしたくなるみたいな、そういうことなんだと思います。で自分がこのタイムチケットをリリースした直後もですね、まあ、Facebook ですごくシェアはされたんですけど、その時にシェアされたっていうのが、自分のチケットを作った時にそのチケットの URL を Facebook でシェアするっていう、そこがすごく多かったんですね。で私の1時間をタイムチケットで発売しました、売上の何パーセントをどこどこに寄付しますみたいな、そういう2行がシェアできるようにしてたんですけど、ここでもですね、やっぱりシェアしたかった気持ちっていうのは自分が時間を売りましたよっていう、そういうことをシェアしたいんじゃなくて、なんかこう私はこういうことができる自分なんですよっていうのをちょっと友達に言いたいとか、あとはどこどこに寄付するっていう、そう社会貢献、世の中にいいことをしてるっていうことも友達にちょっと言ってみたいみたいな、そういう心理がそのインターネットのまあちょっとアーリーアダプターに近い人たちの中であったんじゃないかっていうような気が僕はしてたんですよね、その2014年の夏ぐらいでしたけど。ですのでそういうちょっと寄付の要素とかも入れて、そういうシェアしたくなるようなそういう仕掛けをサービスに入れたという経緯がありました。だからそこをやっぱ考えるのは重要かなと思いますね。であとは企画の、その自分がやろうとする企画の検証のやり方としては、こう SNS とかブログでシェアしたりとか、こう事前登録サイトを作って公開してみたりとか、あとは身近な人に話してみたりとか、あとはそのターゲットユーザーに近い人に話してみたりとか、まあそういうことも重要だと思います。で、この時に重要なのは、やっぱり一言で伝わるかという部分ですね。SNS とかブログとか事前登録サイトの場合は、やっぱりこの、文字数でもう一行でこういうこれこれこういうサービスですみたいなことをやっぱ伝えなきゃいけなくて、それでやっぱ伝わらないとダメかなと思いますね。であとリアルでこう人に話すときも、もう本当10秒ぐらいでこういう問題があってこういうのを解決するサービスやろうと思うんだけどみたいな、このぐらいでやっぱり伝わって、あ、それ面白いねと言われるぐらいになってないと、なかなか本当にリリースしたときに広まるような、ちゃんと使ってもらえるようなサービスにはならないのかなというふうに思います。なのでこの人のことで伝わるかという部分はやっぱりチェックするべきポイントかと思いますね。で最後にその企画をいざそうやろうと思った時にも、やっぱ最後にやっぱり確認すべきなのは、やっぱり本当に自分がその企画に夢中になっているかとか、その企画を自分がやる意味はあるかとか、その企画の開発を自分が長期間続けられるかという、この3点はやっぱり最後にもう一回自分らしくやるために 自分が得意で好きなことをやって、やっぱり世の中のためになるっていう、そこの要素がちゃんとあるかどうかですね。やっぱりアイデアとか、いろんなこう人に相談とかしてると、ちょっとこう人のアイデアを取り入れたりしてですね、何か最初自分が思っててやりたいと思ってきたこととちょっと違ってくるっていうのはやっぱりあるんですよね。だから本当にその最後、開発に入るっていう時に、本当にこれがいいのかなみたいなところを自分で確認するという、そういうフェーズは重要かと思います。そしてまあ、この今回の資料というかプレゼンの中ではこの開発のフェーズはちょっと、まあ開発者向けなので、まあ、開発者の方はご存知だと思うので、その開発のフェーズは飛ばして、その企画したものを開発した後に、実際にそのサービスをリリースして検証するという、その段階で自分が重要だと思うことを紹介しています。で、そのリリースと検証の中ではですね、まあ、リリース時にチェックしておくことというのは、このサービスの第一印象ですね。で、ほとんどのユーザーさんとか、新しいサービスを見に来た人っていうのは、大体このランディングページとかアップストアのこの最初の画面とかでほとんどが離脱しちゃうっていう気がします。で、やっぱりこのサービスのどんだけ面白いサービスを作っていたとしても、その面白い機能を使ってくれるっていうユーザーさんはまあ本当に一握りになってしまうんですよね。特に初期のサービスだと周りに誰も使ってなかったりするので、だから本当にアーリーアダプターの人は使ってくれるんですけど、本当に一部で終わっちゃうという可能性があるので、やっぱりサービスの第一印象として、やっぱりちゃんとそのサービスがどんな人向けのサービスでどんな問題解決するのかとか、まあ、よくある質問とかですね、まあ、そういうちゃんとあなたのためのサービスですよっていう印象をちゃんと与えられるような、そういうデザインとかネーミングとかになっていることを確認するのは重要ですね。だからトップページとか最初に登録してくるメールとかですね、そこでちゃんとそのサービスらしさが伝わるということは非常に重要ですね。で、あとリリース時にチェックしていくこととしては、心をつかまれる体験があるかということですね。そのターゲットユーザーが初めに心をつかまれる体験っていうのがどういうポイントなのかと、で、それがなるべくユーザー登録してとかアプリをダウンロードしてからすぐに来た方がやっぱりいいんですよね。そうするとやっぱりすぐシェアしたくなるし、すぐ人に言いたくなるというような要素があるので、なるべくそのサービスのユニークさを使ってからすぐに感じられるような、その体験を作るっていうことが非常に重要かと思います。むちゃくちゃ難しいんですけど、でも非常に重要なポイントですね。で、その意味で、まあ、今回このサービスというか、このプレゼンの中では、このフェイスロットっていうですね、このマッシュアップアワードの2018のその開発者の皆さんの投票で選んだその1位となったような作品でですね、写真を撮るだけでエントリーできる抽選システムという、そういうウェブアプリが紹介されていて、これ非常に面白いアプリケーションで、URL も載せておきますけども、ポッドキャストのショーノートで、ウェブカム使ってですね、集合写真とかを撮るんですよね。そうすると、笑顔判定とか、真顔判定とか、その顔のある基準で判定して、こう、チームに分けたりとか、順位をつけたりとか、一人だけ選んだりみたいな、何かそういう、抽選とかですね、順番決めとか、っていうシーンをちょっと面白くするみたいな、のが簡単にできるという、そういうサービスで、さっき言った、こう、なんか、分かりやすさと、そのサービスを体験できるまでのスピードが本当に素晴らしい、そういうアプリケーションだなと思ってここで紹介しました。ちょっと僕もこれ忘年会とかこれからシーズンなのでちょっと使ってみたいなと思ってます。で、あとはリリースしてから重要なこととしては、まあ、やっぱり自分のサービスを使うということですよね。やっぱり運営者とか開発者が使ってないとなかなか信用されないので、あとは僕がやってたみたいなそういうコーヒーミーティングとかタイムチケットっていうのは実際にユーザーさんと自分が会えるサービスだったので、サービスの中でマッチングして、まあ、実際にユーザーさんと会って、まあ、僕の場合は約500人ぐらいと会いましたけど、まあ、さて1対1で話す中で本当のユーザーさんの姿とかユーザーさんの持ってる問題意識っていうのは知ることができるんですよね。だから自分が思ってたような形とやっぱり違う場合もあって、それがすごく勉強になりますし、まあ、サービスへのフィードバックとかも得られると。で、あとは、ずっとこう、今、アクティブに使っているユーザーさんも知ることができるんですよね。やっぱり初期にいる人はちょっとアーリーアダプター寄りの人が多いんですけど、何年後かにいるアクティブユーザーの人はちょっと違ってきたりとか。なので、やっぱりユーザーさんと定期的に会ったり、まあ、そういうユーザーさんとミートアップイベントをやることで、今、このサービスを アクティブに使ってくれてるユーザーさんはこういう人だよねっていうのを、やっぱりそのサービス開発者というか、まあプロダクトオーナーである、そういう自分がやっぱり一番に知っておくっていうことが非常に重要だと思います。で、あとやっぱり重要なのが、やっぱり長期間やるっていうことですよね。で、そのためには、やっぱりその自分が出したサービスをユーザーさんに長く使ってもらわなきゃいけないということが非常に重要で、やっぱり開発者の皆さんの中には、まあ自分が、まあ好きなことをやれて、なんか自分が好きな技術で作れる、まあその環境があるだけでまあ幸せなんですという方もいらっしゃるかと思いますし、まあ否定は全然しませんけど、できればですね、やっぱりそのサービスを使うユーザーさんが増えて、なんか自分がそのサービスにずっと携わるという、なんかそういう環境を作ることが、やっぱりその開発者にとっての幸せですし、そのサービスのユーザーさんにとっても幸せで、やっぱりその、やっぱり長期間そのサービスが改善して伸びていくことっていうのが、そのユーザーの満足度と開発者のモチベーションとか、そういう幸せだとか、だからそれが両方上がっていくんですよね。だからやっぱりなるべく僕は思ってるのは、もう一人でも多くの開発者の人が、やっぱり自分らしいサービスを作って、そのサービスが世の中に広まって、そのサービスを使う人が、こう、どんどん幸せになるという、やっぱりその状況を作ることが、やっぱり開発者にとっての幸せですし、何かこれからのすごく長い開発者人生の、なんかその質を上げていくというような、なんかそういうことにつながるかなというふうに思っていて、何かこういう、いいサービスを作ってどんどん改善していってそれを広めていくという、そういう開発者が一人でも増えることが非常に重要かなと思ってます。で、その中でやっぱり長く続けるためには、その自分が作ったサービスのまず体験を作るというフェーズから、その習慣を作るみたいなフェーズに移行していくのかなという、まあそういうことになるようなサービスが作れたら本当に、まあ自分でも本当に幸せだなと思いますね。で、その中でやっぱ重要なのが、この自分がサービス運営の中で学習したことをやっぱ貯めていく、ストックしていくということですね。で、ストックする内容としては、このポッドキャストでも何回か前に言ったかもしれませんが、この、その施策とか、そのサービスをやろうとした背景、そしてその、そう思った仮説ですね。で、その仮説の根拠と、で、実際に行ったことの詳細。で、その行った、ことの、まあ、こうなりましたよという結果ですね。これは数字とかで実際入ってるとなおいいと思います。で、そこで検証して、検証による学習と次のアクションという、まあ、こういう項目をですね、このサービス単位でもやるべきですし、そのサービスの機能改善とかいう、まあ、流度を下げた単位でもやっていくということが、こう自分の中とかそのチームの中で溜まっていくことがやっぱり重要で、で、同じ失敗をまたやらないというかっていうことをやっぱり繰り返して、企画とリリースと検証のそのループを回していくっていうことが非常に重要かと思います。で、自分自身ですね、そのサービスを作り出して成長させていくために、こう必要なこのサービス開発者の資質というものがあると思っていて、それがですね、この観察力と、プラスこの直感力ですね。で、世の中を見る観察、プラスこうなんか直感で気づくその力、それかけるですね、この学習、この時間と回数ですね、何回学習できるか、プラスこう自分は絶対できるんだというふうな信じる力ですね、このサービス使ってくれるユーザーがいないっていうことじゃなくて、このサービスを使ってくれるユーザーがまだいないんだと、ここを改善したら絶対使ってくれるんだみたいな、そういう自分を信じる強い力ですよね。だからこの観察、直感プラス、学習と、あとはできると信じるこの力のところ、これが持ってる人っていうのはすごく伸びる開発者であると思いますし、まあ自分自身そうなっていかなきゃいけないなというふうに思っています。で、最後ですね、このプレゼンのまとめになりますけど、開発者にとってのものづくりの意義とはというまとめです。で、やっぱりこの開発者がものづくりできる、自分らしくサービスを作れるというところで、いいところっていうのは自分で何をやるかを決めれるということですね。自分が進むべき道とか、自分のキャリアとかっていうのは、自分自身で開発者は決めることができると。自分はこういう問題を解決する人間だ。これは非常にいいポイントです。で、2点目、自分でルールを決められるということですね。自分が考えるその新しいサービスの機能とか仕様っていうのは、開発者である自分が決めれると。自分が思う正しい世の中の形とか、正しい世の中のルールは自分が決めれることができる。こ とか非常に面白いポイントだと思います。で3点目で、その自分が作ったサービスのが広まって、自分がいなきゃ生まれなかったその新しい価値が世の中に新しく誕生すると、これも非常に素晴らしいことですよね。で最後4点目で、その自分が作った新しい価値を持つサービスがこう誰かに届くというポイントですね。ここもやっぱり今の時代ならではというか、自分のサービスによって誰かの人生が変わるし、その使ってくれた人が、本当にこのサービスがあって良かったですみたいなことがフィードバックとして得られるっていう、こういうことはなんか会社として非常にやりがいのある、そういう仕事なのかなというふうに思います。なので自分で何かをやるか決められて、自分でルールを決められて、自分の作った価値が世の中に生まれて、自分が作ったものが誰かに届くと、この4点を感じられるこの開発者のこの自分らしいものづくりっていうのは、まさにこの開発者としてのこの生きがいを感じられる、そういうものなのではないかなと思っていて、まあ、これからこのなんかいろんな人、まあ、このポッドキャストを聞かれている方の中にもたくさんそういう方はもうすでにやっているよという方は多いと思うんですが、何かそういう生きがいを感じられるような、そういう開発者の方が一人でも多くいてもらえればいいなと思いますし、自分もですね、何かそういう生きがいを感じながらこれからも開発者として、まあ、生きていきたいなというふうに思っています。ということで、まあ、メイクし続けましょうということで、このプレゼンは終わっています。はい、ちょっと長かったですかね。何分喋ったんでしょうか、ちょっとわかりませんが、でもそのフェスタでのプレゼンも大体このぐらいでやったような気がします。で、まあ、今回ちょっとですね、まあ、端折った部分もだいぶあって、実際のサービス開発で、まあ、実際一番難しいのはその開発の部分だったりとか、開発してからの機能改善の部分だったりするので、ちょっとこうだいぶ端折ったそういうプレゼンにはなってるんですけど、その企画とかですね、そのサービスを出してちゃんと届けるっていう意味だけちょっと抜粋して紹介したようなプレゼンになります。まあ、これからですね、何かサービスを作りたいとか、そう自分でサービスをなんか開発、まあ、チームとかで作ってみたいみたいな、そういう人たちの何かの参考とかになれば非常に嬉しいですね。本当にこういう機会を与えていただいて、本当にMA のですね、バノさん、久田さん、辻さん、あと鈴木さんという方が主にメインでやられてますけど、本当に感謝してます。ありがとうございました。また来年からもこのフェスタというかマッシュアップアートには、まあ、自分的にずっと関わっていたいと思いますね。はい、それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。このポッドキャストへのお問い合わせ、ご感想、ご質問、ご要望は公式サイトのお問い合わせからメッセージしてください。ツイッターの場合はシャーププロトタイプ FM をつけてツイートしてください。 iTunes スターでのレビューもぜひお願いします。ということで今回はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。